東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
1月1日土曜日、時刻は夜8時になりました。明けましておめでとうございます。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。年が明けましたね。今聞いてくださっているということは、おせちなどを食べてゆったりとされていらっしゃる頃でしょうか。いかがお過ごしですか。私はですね、大竹はですね、クリスマスよりハロウィーンよりそれぞれの誕生日よりも実は正月好きでして、夫も私も日本料理というか和食が好きなんですが、日頃から特におせち料理が大好きなんですよ。なので本当にですね、1年間で一番の行事が実は正月にやってくるというのが我が家の伝統でして、で普段このデジタルの、ね、番組をやらせていただいてるんですが、ゲームを、ね、あまりしないんですよ、夫も私も。ただお正月だけはゲーム機を引っ張り出してきて、桃太郎電鉄をしながらずっとおせちをつつくっていうのが、一昨年くらいからの通例になっております。何も考えないでね、ああ負けただの勝っただのボンビーがついてきただの言って、本当にね、こう幸せに過ごすっていうのがお正月の楽しい過ごし方かななんて思っております。本年もデジタルフォルムフューチャーピクスをよろしくお願いいたします。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は新年初回ということで、 IoT ニュースの小泉浩二さんをお迎えして、去年の振り返り、そして2022年のデジタルシーンの行方についてお話を伺っていきます。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えしています。小泉浩二、株式会社アールジーン代表取締役、 IoT ニュース代表、 IoT AI コンサルタント、大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アンダーセンコンサルティング現アクセンチュア、キャップジェミニー、アーンスト&ヤング、そしてテックファーム株式会社を経て2005年より現職。小泉さん、明けましておめでとうございます。はい、
明けましておめでとうございます。
いやー、この番組実は始まった初回もゲスト小泉さんだったんですが、
そうなんですよね、
年が明けて2022年初回も小泉さんです。
大変光栄でございます。
めでたい男っていう感じのね、登場の仕方ですが、いやー、小泉さん、やっぱり普段からね、こう日本そして世界 の、 デジタル事情に何が起こっているのかというご意見番というポジションでいらっしゃるわけなんですけれども、
はい、
今日お招きしたからには2021年のことちょっとまず振り返りたいな、そして2022年どんなデジタルの年になるのっていうお話を聞いていきたいんですけれども、
はい、
去年デジタル業界で最も湧き上がったことって何でしたかね。
そうですね、テクノロジーの部分はテクノロジーの部分としてさまざまな進化があったんですけれども、うん、まあ、社会的なテーマとしては大きく3つあると思います。
はい、
1つ目がですね、脱炭素ですね、うんうん、まあ、CO2 の削減問題なんてことが非常に話題になりました。はい、まあ、それに関するテクノロジーなんかもたくさん出てるんですよね。
うんうんうん、
そして2つ目が、まあ、食品の安全なんかに関わるトレーサビリティっていうものです。まあ、これは原材料からですね、実際にその食品が皆さんのお手元に届くまでの間をきちんと管理しようとするような取り組みになります。
うん、
そして3つ目が政治のデジタル化、こちらのデジタル庁というものが新しくできましたけれども、まあ、どんどんどんどんですね、日本もこう紙文化からデジタル文化に移行していくような兆しが感じられたというふうなニュースがありました。
大きく分けると3つにテーマがあって、脱炭素、食、政治のデジタル化。確かにそうでしたよね。脱炭素はやっぱりその 各メディアでも CM などでもやっぱりたびたび言葉は聞きましたよね。
そうですね。あのイギリスで COP26 っていうのも開催されたこともあってですね、非常にこの環境問題への意識の高まりというのがですね大きくなってきたと。あの車の分野でも EV ですね、いわゆるこう電気自動車というものが世界的に推進しようという流れがあったり、まあ、じゃあ車だけ EV だったらいいのかっていう問題があるわけですよ。要は電池に充電するための電気ってどこから出すのって言った時にですね、日本は火力発電に頼ってますから、その時に排出する CO2 っていうのはたくさんあるわけですよ。まあ、こういうものはじゃあ全体として見た時にね、果たしてその脱炭素として実現できてるのかっていうことがあるわけなんですよ。でそんな流れの中で最近ですね、技術の世界では様々な工場だとか施設の中で排出される CO2 の量っていうのをセンサーで把握してですね、でどれぐらいの量の CO2 を出してしまってるんだってことをですね、分かろうとするような動きがまず出てきてるんですよね、
自分がだからこの例えばお肉をスーパーで買いました、でもこのお肉目の前で自分は手にしてるだけだけれども、なんかどういう輸送でどういう CO2 が排出されてとか考え始めると、本当に一つ一つのものを大切にしようとか無駄買いやめようとか、数値で分かってくると一人一人の消費者までそういう感覚に変われそうな感じはありますよね。まあ、ちょっとそれまだ先の話だと思いますけど、
まあ、でもそういった一人一人の意識が高まることがまずは大事なことだと思いますので、自分が手に取っているものがどれぐらいその環境に対して影響を与えているのかってことを知るきっかけになるような数値データがね、取れてくるといいんじゃないかというふうに思います ね。
大きな企業から始まって中小の企業、そして小さな企業、そして家庭にっていう降りてき方だと思いますけど、いつの日かね、本当そういうのが本当に数値できっかり分かるようになると、
ね、
背筋が伸びそうですよね。
お肉買った時に金額の横に CO2 排出量
が載ってるとかしてね。本当ですね。そういう未来がやってくるかもしれないですね、それがまあ大きく脱炭素のテーマで、2つ目確か食の安全などのトレーサビリティ、トレーサビリティってまずちょっと
そうですね、まあ、これはまあ、トレースっていうのは追いかけるってことなんですけれども、何か食べ物を作ろうとしたりだとか、あるいは保存したり輸送したりするときに、安全なね、生産者が作って安全な工場で加工して安全な輸送経路で届けてくれないとちょっと安心できないところあるじゃないですか、なんで生活者からすれば誰が作って何度ぐらいの温度の冷蔵庫で保管されててみたいなことが一つ一つ分かると嬉しいっていうところがあるわけですよ、まあ、こういったようなことをですねきちんと測定して、そしてまあそれを管理しましょうという流れが出てきています。これは HACCP っていう流れなんですけれども、
HACCP、
この HACCP という流れの中でその食の安全を担保するために、例えば食品が冷蔵庫の中に入っていて、これは10度の中で保存されてましたといった時に本当に10度なのって思うじゃないですか、じゃあその冷蔵庫の中にちゃんとセンサーを入れておいて何度だったかってことを測ってですね、確かにこの商品は10度の冷蔵庫の中で保管されてましたよってことが後から確認しても分かるようにするというふうな取り組みが進んでるんですね。極論してしまえばですね、最終的な商品に QR コードがついてて、でスマートフォンで写真でこうピッと撮るとですね、どこで作られてどういうルートでどんな保管状態で運ばれてきたかってことが分かるというふうな状態まで持っていけるようなあの流れになってきてるとは思います。
そして去年起こったことの3つ目のテーマ、最後に挙げていただいたのが政治のデジタル化という切り口でしたね。
あのデジタル庁もあのスタートしましたし、まあ、あのマイナンバーなんかもね、今回のウイルス騒動のこともあってですね、非常にこう広がってきてるところだと思うんですよ、でマイナンバーカードなんかもあの賛否両論あるようなんですけれども、実は今すでにですねマイナンバーカードは健康保険証の代わりになったりだとか、あとはマイナンバーカードがあることによって新型コロナウイルスのワクチン接種というのがですね、もう2回受けましたよとかってことが分かるような接種パスポートですね、証明書になるような動きも出てきています、まあ、マイナンバーカードっていうとなんか個人が監視されてるみたいなイメージを持つ方もいらっしゃるんですけれども、まあ、実はそんな監視したくってやってるというよりは、まあ、様々な利便性というものをですね我々が享受できるような仕組みとして実現されているという側面が大きいと思います。
なるほど。デジタル庁が開設された確か数日後くらいに落合陽一さんにもゲストに来ていただいたんですけど、デジタル庁は実際いかがですか、そのあのいろいろな、ね、情報を取り扱う小泉さん的には。
あのまあ、あのやってることとやできてないことっていうのはたくさんありますし、割と批判的なことをおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、私の中では一つ一つ進めてるなっていう印象があります、 やはり市区町村ですね、まあ、たくさんあるんですけれども、まあ、それぞれの自治体でそれぞれの情報システムをね別々で作ってたんですよこれまで、
はいはい、
すごい無駄ですよね、
労力がねそれぞれかかります
よね。そうなんですよ、まあ、こういうものをですね、国で一つのプラットフォームを作って、どこの市区町村の手続きも一つのプラットフォームがあれば全部できるっていう流れに今変えていこうとしてるんですけれども、まあ、それが一つできるだけでも、まあ、行政にかかっているコストっていうのはかなり減りますから、
はい、
やはりその行政にかかるコストって要は我々の税金ですから、我々の税金負担が一旦どこに流れていくべきなのかっていう議論をしたときに、まあ効率化できててね、無駄なお金使わなくていいんだったら、そっちのことじゃなくてもっと大事なことに使ってほしいって思うわけじゃないですか、
はい、
まあ、そういうことがね一つ一つスピードは遅いと思うかもしれませんが、進んでるということでですね、私はあの2022年も非常に前向きに捉えたいなというふうに思ってます。
落合さんも確か今もうブルドーザー式に最初はガガガガガっていう工事が必要なのでっていうそんな作業をしてるっておっしゃってましたけど、
はい、
じゃあ2022年もデジタル庁の中の方々はもうかなり忙しく、
そうでしょうね、
はい、進めてくださることを期待してっていう感じですね、はい。今年のね2022年の話をしていきたいんですが、
はい、
今年飛躍していきそうなまたはより反映していきそうなデジタル技術分野ってどのあたりでしょうか。
まあ、やっぱりですね今一番話題になってるのはメタバースですよね。
メタバースよく聞きますね、仮想空間という言い方でいいんですか、
ね、はい、そうですね、まあ、インターネット上で展開されている仮想空間という扱いになると思います、はい、
うんうん、
まあ、もうねこの VR であるだとか AR であるだとか、まあ、そういうなんちゃら R みたいなやつはですね、はい、もう10年くらい実はやっててですね、
うんうん、
メタバースなんて言う前から仮想空間上にいろんなものを置いてみたりだとか、まあ、その中でみんながこうコミュニケーションしたりだとか、まあ、そういうことは実際起きてたんですよね、なのにですよ、今更メタバースってなんだよって皆さん思ってると思うんですけれども、まあ、これはですねやはりあの昨年にあの Facebook が社名変更してメタって会社に変えたんですよ。
なりましたね、びっくりしました。
まあこれはですね Facebook がうまいなって私は思うんですけれども、はい、やっぱりあんな大きなね皆さんの生活の中に染み付いている環境を作ってる会社が名前変えたって言ったら、そりゃなんだってなりますよね。
相当な意気込みなんでしょうねって思いますよね。
思いますよね。しかもあのそこに対してかける投資額もすごい金額かけるとおっしゃってますから、
うんうん、
一体どうなるんだって思うわけですよね、
はい、
まあ、あとはその去年起きた大きな変化として NFTと言われるですね、
はい、
まあ、例えばデジタルアートみたいなものがあった時に、うん、デジタルのものっていくらでもコピーできちゃうってところがあるので、そのどれが本物なのか分かんないみたいな話がありますから、そこをきちんとね見定めるようなことをきちんとやろうという技術があったりだとか、あと2021年はやっぱり仮想通貨なんかも非常に盛り上がりましたから、まあ、そういうですねいわゆるこうバーチャル空間上における、うん、我々のコミュニケーション活動であったり、まあ、経済活動であったり、
うんうん、
あるいはアートとか著作権みたいなですね、そういうデジタル空間上のさまざまなものっていうものに対して、まあ、どういうふうなね技術的な方向性を持っていくかっていうこの方向性が見えてきたっていうのが去年見えてくると、今年はやるしかないってことになるわけなんですよね。
やるしかない年ですね、
はい、
今大きくねメタバース NFT 仮想通貨って出てきましたが、
はい、
確かにもちろんあの知見のある方はもっと前から知ってた言葉だと思いますが、うん、私くらいだとメタバース NFT 仮想通貨ってちょうど本当去年の頭とか一昨年の最後くらいに聞き始めたっていう感覚でしたが、はい、ようやくじゃあ、まあ、仮想通貨も実装してますけど、いよいよ実装というか普及の段階に入ってくるっていう感じなんですね。
まあね、仮想通貨そのものはまだまだその、はい、いわゆるこう日本円だとかですね、
ちょっと不安定です
よね、アメリカドルとかと同じにはならないと思いますよ、
はいはい、
それはねなかなかならないと思うんですけれども、まあ、例えばですよ、皆さんが飛行機に乗ってマイレージサービスのポイントもらえますよね、
はい、
でこのポイントが、10万ポイントあるとした時に、10万ポイントが例えば、沖縄までね行ける航空券に変えられるっていう事実があるとするじゃないですか、じゃあこれってほぼほぼお金と変わらないような使い方してますよね。
確かに。
でも10万ポイントって日本円になるんですかって言われたらならないじゃないですか。
ならないですね。
ね、でもちゃんと価値を感じていて、その価値が何かに交換できるっていう、要は通貨みたいな役割を果たしてますよね、
うんうん、
まあ、そう考えると仮想通貨っていうものも、まあ、広い意味で言うとポイントサービスみたいなもんですから、
そう噛み砕くと結構確かに分かりやすいですね。
そうなんですよ。そのまあポイントサービスみたいなものがあって、それと何かが交換できる、
うんうん、
まあ、例えばデジタル空間上のアート作品と交換できたり、
はい、
あるいはデジタル空間上に土地を買う っていう話もあるんですよ。
ありましたね。
土地を買ってですね、まあ、そこに家を建てるみたいなこともねできたりするわけなんですけども、
動物の森かなみたいな感じですけどね。
いや、もう動物の森なんかも本当メタバースだと思いますよ、
はい、
だから、まあ、そのねある空間の中で使えるお金であったり、ある空間の中で使える著作権の認証の方法であったり、まあ、そういうようなものですよね。コミュニケーションの手段であったり、まあ、こういうものがですね技術的には確立されてきているので、まあ、これを使ってさあ楽しもうという年になるんじゃないかと思いますね。
ワクワクしてますね小泉さん。
もうワクワクですよキラキラですよね。
本当ですね、
はい、
だからなんかそういう情報を あんまりずる賢くっていうのもあれですけど、ちゃんと最先端の取り方していくと、なんかこれからお金儲けの仕方もちょっと変わっていくのかなっていうような予測もありますよね。
まあ、それこそゲームの世界の中では比較的一般的にもうできていることですね、うん、オンラインゲームと呼ばれる分野がありますけれども、はい、ゲーム空間の中にいろんな世界中の方々がログインしていてですね、でその人たちはアバターと呼ばれる自分の分身がいて、
はい、
でその人たちがまあ活動して、
はい、
まあ、例えば家を建てたりもできますし、お金を稼いだりもできる、
うん、
まあ、そんな風なことがもう実際実現されてますからね、
うん、フォートナイトでねこう有名なアーティストの方がライブを実際にメタバースの中でして、はい、世界中のみんなが同じライブを見たっていうのは、
はい、
結構私なんかゾクゾクゾクっとしました、
ね、うん、そんな時代が本当に来てるんだなっていうのを感じますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
そうか。だから NFT この番組でも何回か扱ってライズマティクスの真鍋大斗さんとか、
はい、
あとそれこそアンドアートの松園しおりさんとかアートの分野のお話もいただいたんですけど、うん、そういう意味ではちょっと全然違うかもしれないですが、前半でいただいたこのじゃあ野菜がどこからどう来てどういう経歴でやってきてどこで重度で保存されてみたいな、そういう紐付けをそのデジタル上でネット上でするみたいなことですもん ね、
そうですね。ほぼほぼ変わらないことだと思いますよ、うん、まあ、デジタル空間上の野菜は食べられないので、
はい、
お腹いっぱいにはならないかもしれないですけれども、まあ、それと似たような形です、
うん、個人 その頑張りとか財産とかがこうちゃんと価値として認められて証明になる時代がやってきたってことですもんね。デジタルのものってみんなのものっていう認識でしたけど、はい、これまではちゃんとこの財産として扱われるっていう時代に突入したと。
そうですね、まあ、本当にそのインターネット上にあるさまざまなものに対して、うん、これは誰のものこれは誰のものってことをきちんと識別しようと思うと、うん、とんでもないコンピューターパワーが必要になるんですよ、
はいはい、
まあ、なので、まあ、それは現実的にできないんですけれども、うん、特定のある歌だったり、
うん、
特定のある詩ですよね、ポエムの方の詩ですね、うんうん、であったりだとか、あとは絵画だったりだとか、まあ、そういうものに対してこれは誰々作品のいつ作られたものでみたいなことを、まあ、証明していくようなものには非常にいいんじゃないかと思いますね、うん、
じゃあ2022年に実は新たな今誰も世の中知らないこれが来るよみたいなことはなく、これらがまた発展していくという感じですかね。
それはですね、
はい、
誰も知らない以上いつか何かが出てくるかもしれないですまあここはここでね楽しみなところではあるわけなんですけれども ね非常に先進技術というのはですねこの数年間で枯れてきたっていうふうに言われてるんですよ。
枯れてきた、
はい、うん、なぜかというと頭の中でイメージしたものをデジタル技術を使ってデモンストレーションレベルで再現することはもうほぼできてしまうんですよね。なので普通の人が思いつくようなことから発生したようなものっていうのは大体イメージレベルにはもうなっちゃってるんですよ。
なるほど。
で、これを実現できる技術があるかとか再現するための何らかのこの物理的な、ね、制約を解放できるかとか、まあ、様々な問題はあるものの、まあ、基本的にはイメージはされてるので、まあ、そういう意味ではですね残念ながらこんなの思いもつかなかったよみたいなことになるかと言われれば、まあ、人にはよるのかもしれませんが、うん、なかなか難しいかなと思います。ただねイノベーションというのは組み合わせによって起きるというふうに言われていてですね、今まで起きている様々な先進テクノロジーというものを掛け合わせることによって思っても見ないような新しいものが出てくるかもしれないんです、ここが楽しみですよね。メタバースによって VR がまたトレンドを、まあ、大きいなんでねトレンドをまた作っていって、うんうん、で VR だとかのですねデバイスが売れるようになってくる、そうなってくることによって別の技術と VR の技術が掛け合わされて全く違う新しいものが出てくるってことはあり得るわけなんですよ。
何かが香ったりとかね、
はい、
するかもしれないですね。
今すごいんですよ脳波の動きをとって、
はい、
例えばですねビデオプレイヤーみたいなものがあって、ビデオプレイヤーって三角形が再生ボタンじゃないですか、
はいはい、
で三角形を押すっていうイメージをまず思い浮かべるんですよ、
はい、
でそれを脳波のデータとして取るんですよ。で取っておくと、あ、三角形のやつを押すっていうイメージはこういう脳波だなって学習できるじゃないですか、で、まあ、それをですね、まあ、頭にヘアバンドみたいなのつけておいて三角ボタンを押すって自分で思うとプレイヤーが再生されると。 こんなん実現されてます。
やだ、ちょっとなんかあれだわ、映画の中のやつだわそれ。
そうなんです。あとね、ボディースーツみたいなの着てて、はい、でなんかの刺激があったらボディースーツがちょっと電気がピッて走ってピクって動くみたいなね。だから触った感覚だったりだとか、あるいはちょっと手をポンと跳ねのけられた感覚だったりだとか、まあ、そういうこう触覚フィードバックっていうんですけども、はいはい、感覚なんかもだいぶ再現され始めてるんですよね。
そうですか、はい、いやちょっとじゃあまた2022年、あれですね、この番組本当にデジタルの切り口でね、毎週ゲストをお迎えしてやってるんですけれども、尽きないですね。
そうなんですよ、
話はね。
私はここが楽しくてしょうがないんですよね永遠に追っかけられ続けるっていう。
本当ですね、はい、ちょっとじゃあまた当番組としてもうまく理解できないななんてことがあったら、ぜひお呼び立ていたしますので、また解説していただいてもよろしいでしょうか。
もちろんです、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
小泉さん、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業、どんな仕事をしているのでしょうか。
デジタルフォルムには手を挙げて挑戦できる環境があり、そこに強い魅力を感じています。実際に私は自分のキャリアプランに沿って RPA やデータ分析だけでなく、採用や営業といった様々なことに挑戦し、同じ志を持つメンバーとともに切磋琢磨しながら私自身の市場価値を高めています。
なるほど、テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは他で経験を積んできた方々を積極的に採用しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ゆり笹川。
デジタルフォルムフューチャーピックス、今夜は IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えいたしました。いや、改めて去年を振り返り、今年何が起こるかなと聞いてみると、去年のいい意味での延長線上で、今年はさらに活性化していくデジタル分野になっていくのかなという予測ができましたね。仮想通貨とかメタバースとか、この番組でもね、よく話を伺ってるんですが、自分でメタバースの中で何かアカウントを持ったりキャラクターを持ったりちょっとしたことがないので、今年は娘も徐々に大きくなってきたので、なんかちょっと一緒にやってみたりしようかななんてお話伺いながら思いました。でちょっと遠い話だななんて、自分はアナログだなんて思ってる方も私のようにいらっしゃるかもしれませんが、せっかくねサービスとかいろいろ触れる機会もあるので、ちょっと今年実際にやってみようの年に一緒にしてみませんか。ぜひね、この番組で出てきた情報とか何かお役立ていただけるようなことがあるといいなと思っております。引き続きね、ちょっと知らなかったそんなことみたいなお話をできれば、たくさんたくさんリスナーの皆さんに届けていけるようなフューチャービックスでありたいと思っておりますので、今年もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、デジタルフォルンフューチャービックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャービックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。